皆さんこんにちは、10月14日から15日にかけて開催されるワイヤード日本版主催の年に一度の大型イベント、ワイヤードカンファレンス2022フューチャーズリアリティーズ、4年ぶりのリアル開催となる手を動かすカンファレンスの見どころを、解説する短期連載の第3回目、今回はデイワンフューチャーズでワークショップを担当いただく、新フラックスの川崎和也さん、藤島陽子さん、ワークショップデザイナーの浅田志音さん、そしてカンファレンス担当編集の岡田光太郎がモデレーターを務め、今回はワークショップの内容を掘り下げていきます。皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、早速最初もう雑談から入っていくんですけれども、皆さん今日は何をされていたんですか？川崎さん。
いや、もう経営ですよ、ベンチャーのね。
なかなかまた今後もいろいろ動きがあるっていう風なところがあるらしいですね、新フラックスは。
はい、もうドエムミスイットです。キリみたいな感じになっちゃいましたけど、すいません。はい、そんな感じで。
ありがとうございます。はい、シオンさんは何かこう大きなイベントが終わったみたいな話もされてましたよね。
そうですね、ちょっとまだ言っていいのかわからないのでお返しはしつつも、ちょっとこの夏ずっと取り組んできたものが、一度終わったっていうことで割と疲れ果てているので、今日は言葉数少なめに行こうかなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、というところで今回ちょっと新フラックスさんにはいつもワイヤードでこう連載いただいたりですとか、連載は1年ほど止まってますかねというのもありつつも、イベントなどもねご一緒したりとか、それこそうちの編集長の松島編集長が2121デザインサイトでやらせていただいた、2121年展ですかねとかにも出展いただいたりっていうところで、いろいろとワイヤードにご協力いただいているのかなと思うんですけれども、新フラックスさんのこう近況みたいなところも最初ちょっと聞いていけたらなというふうに思っておりまして、それこそ今日は出演いただく藤島さんが今年の4月に新フラックスにジョインされてっていう形ですよね。
そうですね、ちょうどメンバーが増えて、しかもまあプロダクトのローンチ直前というところでお声掛けワークショップいただきまして、うん、まあ正直すごく忙しいタイミングだったんですけれども、はい、まあおっしゃっていただいたようにワイヤードの皆さんには例えばクリエイティブハックアワードで
受賞した、ね、
はい、アルゴリズムクチュールというプロジェクトが今会社の中心の事業になっておりまして、
すごいですね。
はい、まあ、そういった経緯だったりとか、まあ、会社が始まってからこう、まあ、見守っていただいているような関係性なので、うんうんうん、ちょっと万来を拝してちょっとお受けしたところでございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、今回のカンファレンスは結構そのワイヤードともこう縁深い皆さんと一緒にこうワークショップの講師になっていただきながら、まあ、進めてるっていうところもありまして、藤島さんは4月に入られてなんかどういうポジションとして今新フラックスで働かれてるっていう形ですか？
ポジションとしてはリサーチリードっていう形なんですけれども、うんうんうん、研究開発の実際にこう手を動かす技術部分のチームと並走して、はい、まあ、もう長期的なビジョンで、まあ、プロダクトの価値を考えたりとか、あとは、まあ、マーケットの調査とか、うんうんうん、顧客価値の探索みたいなところを中心にっていう形でジョインしています。
結構幅広いですね、そのジョブディスクリプションというかやられていることが。新フラックスさん自体は今何名ぐらい会社としてはいらっしゃるんでしたっけ？
今はまあメインが4名で僕とあとまあ SLC からずっと一緒に活動している佐野と、はい、あとまあ藤島と、あとまあ建築だったりコンピューテーショナルデザインという領域のバックグラウンドを持つ岡本というものもジョインしまして、はい、ワイヤード的なトピックスだと豊田圭介さん の、
あ、はい、
ノイズアーキテクツに長く勤めていたものでもあります。
そうなんですね、
はい、ちょっとそんな感じでやっております。
なるほどなるほど、はい、まあ、先ほど研究開発っていうお話もあったと思うんですけれども、今事業としてはこうどういう領域とかどういったことをこうメインで活動されてるってあるんですか？
そうですね、まあ、新フラックスは洋服の作り方を作る、まあ、作り方の新しい可能性を探索するっていうところをメインにやってまして、うんうんうん、で特にそのコンピューターのアルゴリズムとかを使って、まあ、環境負荷をできるだけ下げる作り方をこう提案したりとか、はい、まあ、あるいはその、まあ、着用者の体とか、あるいは動きみたいなものにもいろいろ親和性のある洋服をこう作っていこうということをしています。
ありがとうございます、はい、そんなシンフラックスさんには今回リジェネラティブファッションっていうテーマで、まあ、トークの方にも登壇いただきつつこうワークショップも担当いただくっていうところが あるかなと思うんですけれども、ちょっと簡単に今回のカンファレンスどんなコンセプトなのかっていうことを自分の方からも少し説明させてもらえたらなというふうに思っておりまして、おそらくこの連載をね聞いていただいている方はこう毎回同じ話してるとこいつっていうふうに思われてるかもしれないんですけれども、はい、今年ちょっとワイヤードカンファレンス2022っていうのは手を動かしいざ実装、ハンズオン型カンファレンスっていうコンセプトでやっておりまして、でなんかここに至った経緯としては昨年のワイヤードカンファレンス2021に見ていただいた方は分かると思うんですけれども、昨年は結構その動くような背景だったりとかオンラインでの視聴体験の没入感をどう高めるかっていうところで設計させていただいたんですけれども、まあ、今年は少しずつそのコロナの状況も変わってきて、まあ、リアルなイベントの開催ができるようになってきたっていう中で、なんかリアルな場に集まる意味を問い直すっていうことをまずやっていきたいなっていうふうに思っておりまして、まあ、なんかただこうトークセッションを聞くだけだったら、まあ、家でソファーに座ってくつろいで聞いてる方がいいよねっていうふうに思ってしまったので、まあ、トークでインプットしてでワークで実際に手を動かしながら、まあ、その概念を学んでいくアウトプットっていうことをやっていくような場を作っていけるといいかなっていうところで狙わせていただいておりまして、であとこうワイヤードがずっとこう今回、まあ、未来を実装するメディアっていうことを掲げておりまして、でなのでこうじゃあとはいえこう実装するって言ってもこうワイヤードが言ってるコンセプトって結構難しいじゃないですか、まあ、リジェネラティブとかウェルビーイングとか Web3 とか、まあ、雑誌読んでいただいた方でも内容ちょっとよく分かんなかったみたいな感想もたまにいただいたりもするので、じゃあそういったものをただ聞くだけだと確かにこう腹落ちしないものを実際にまあ、作って学んでみるっていう場を作っていきたいなっていうところで今年のワイヤードカンファレンスは、まあ、こういうテーマでやらせていただいておりますと、はい、というところでじゃあリジェネラティブファッションっていうテーマで今回ワークショップの方を担当いただくんですけれども、なんか具体的にどんな内容になっていきそうかっていうところも少し聞いていけたらなと思ってまして、シオンさんどうでしょうか、どんな感じで今内容は詰まっていってる感じでしょうか。
そうですね、こちらのテーマでは、まあ、ファッションについて扱いつつも、まあ、ビジネスアイデアをせっかくなら考えてもらいましょうというところでシンフラックスさんと、話が進んでまして、まあ、イメージ的には、ファッションの生態系というものを意識しつつ、何かしらアイデアをそれこそ疑似スタートアップのメンバーとして考えるようなそういう場を用意できたらという話をしております。
ありがとうございます。疑似スタートアップっていうとこう実際にじゃあ自分が会社を立ち上げた体で考えていくみたいな、
まあ、そういうそれぐらい本気のアイデアが出てくるといいんじゃないかっていうことかなと理解しております。
いやすごい楽しみですね。川崎さんとしてはこうどんな設計にしていきたいとかってそこありますか。
そうですね、やっぱり今回ワイヤードさんも実装っていうキーワードを挙げられてるってところでそこすごく共感して今設計だったり参加してるところなんですけど、
はい
はい、で具体的にはやっぱりそのビジネスアイデアを考える中でも手を動かすってことをしっかりこう入れ込んでいきたいなと思ってまして、で実は僕も芸大とか美大の出身じゃないので、まあ、そういった出自からこう物を作ることに参加してたんですけど、ただ本当にこう手を動かすことって大事だなと思っていて、うんうんうん、でそれは環境負荷を下げるファッションとかあるいはまあファッションのみならずビジネスモデルを作る時にもすごい重要になってくると思うんですね、
はい、
なのでまあ簡単に絵を描いたりとかあとディスカッションの中でもそのちょっとしたこうモックアップを作ってみたりとか、まあ、そういったこともできるだけ入れられればなと思ってます、
うん、ありがとうございます。いいですね、単なるこうアイデア出しとかのブレストとかにとどまらないような、まあ、スタートアップ立ち上げてみるとか、うん、実際こう、まあ、モックアップとか模型みたいなものをこう触ってみるとかそういったところも含めて内容としては作っていけたらなというところで考えておりまして、で割とその、まあ、今回そのリジェネラティブファッションっていうところで、まあ、トークセッションもファッションっていうテーマが立ってはいるんですけれども実際こう例えばファッション以外の分野の方でこういうサーキュラーとかリジェネラティブとかサステナビリティとかに関心がある方も結構対象としては含まれてくる形なんですかね。
バッチリ含まれると思ってまして、
はい、
よく衣食住と言われると思うんですけど今回まあ僕らの事業のメインがファッションだったから、まあメインは衣になってくるかなと言いつつ、はい、ただやっぱ生活に関わる、まあ、衣食住全般っていうのが多分サーキュラーとかリジェネラティブとかサステナビリティに関連しているっていうことは明らかだと思うんですね。なので、まあ、ファッションとか衣っていうところを通して、考えたり作ったりしつつも自分たちの生活を問い直してみたりとかあるいはそういう問い直すことを通して新しい事業を作ってみようみたいな、まあ、そういった意気込みを持った人を募集しております。
ありがとうございます。 じゃあ割とこうワークショップの場では、まあ、ファッションっていう領域でいろいろと考えていくんだけれども、まあ、そこで得たフレームワークとか、まあ、実際のこう考え方みたいなものは結構じゃあご自身の専門分野とかにも生かしていけるような内容っていう感じですかね。
あ、まさにですね。あの今リジェネラティブっていうキーワードでいろいろアイデアを作ったり、そのビジネスモデルを作るフレームワークとか道具立てっていうのが世界中で出てきているので、今あのワイヤードの皆さんと一緒にそこら辺リサーチしているところで、なのでそのやり方とか方法論みたいなところも持って帰ってもらえるかなと思います、
はい、ありがとうございます。そうですね、ウェブサイトの方にもこうシンフラックスさんとワイヤードで共同開発しているこうリジェネラティブなこうある種ファッションのこうプロタイピングツールキットみたいなものがあるっていうところがあると思うんですけれども、なんか先ほどこうおっしゃっていただいたように、割とこう世界中のそういうサーキュラーとかリジェネラティブのいろいろツールキットをまず調べていただいたっていうところがあるのかなと思ってまして、なんかどんなものありましたかっていうのもちょっと今聞けると面白いかなと思っていて、いかがでしたか。
そうですね、やっぱり一番面白いというか注目すべきはそのアイディオという、まあ、デザインコンサルティング、まあ、デザインファームがあるんですけれども、そことあのエレン・マッカーサー財団という
そこがコラボレーションしてるんですね。
あ、そうなんですよ、コラボレーションして作ったツールキットがありまして、まあ、それは本当にこう、デザイナーとかアーティストの皆さんのみならず、こう普通にこう、まあ、ビジネスマンとかビジネスパーソンとかそういった方も携われるような作りになっていて、まあ、ステップをこう踏んでいくと、まあ、自分の生活を問い直せたりとかビジネスアイデアが創出できると、まあ、そういったあの、仕組みになっていて、まあ、僕らもすごいあの参考にしたところではあります、
うんうん、そのアイディオさんとエレン・マッカーサー財団のこうツールキットっていうのはやっぱ一般の方が配布されても使えるようなものっていう形なんですか。
そうなんです、彼ら彼女らがすごく偉いのが、そのオンラインでこう PDF で無料で見られる状態にしてまして、うんまあ、英語なんですけど、ただ僕らも実際応用できる形になって、まあ、僕なんか実はあの早稲田大学の非常勤講師で教えてるんですけど、その時に使ったりとかしてます。
なるほどなるほど。じゃあ今回それをこうアップデートしたようなというか、またこっちのねシンフラックス流にこう解釈したようなものが出てくるっていう風な感じですかね、世界中の。
そうですね、やはりちょっとやっぱ実装っていうところで、まあ、より手を動かすこととか、まあ、あるいはこうスタートアップとか、実際事業を作ってみようってところを前面に押し出した形に、あの再設計できればなと思ってます。
ありがとうございます。いや、かなり期待感が上がってきてるのかなっていう風なところではあると思うんですけれども、なんかせっかくなのであのこうちょっとトークセッションに紐づくような、まあ、今ファッションを取り巻く論点みたいなところもあのぜひあの川崎さんと藤島さんにもちょっと聞いていけたらなというふうに思ってまして、あのうちの松島編集長もこう参加させていただいた、経産省のファッションの未来に関する報告書っていうところにあの川崎さん藤島さん関われていたと思うんですけれども、なんかズバリ今何が論点で何を考えなきゃいけないのかっていうところをちょっとお話しいただけるといいなと思ってまして、じゃあ川崎さんからいかがでしょうか。
そうですね、あの、まあ、経産省でそういう研究会が行われて参加したんですけども、あのワイヤードさんと裏で打ち合わせたんじゃないかぐらい の内容の親和性がありました。
あ、そうなんですね。なんか資料の方ぜひ、ね、公開されて見ていただけたら、はい、と思うんですけれども、
はい、まあ、やっぱり僕としてもその研究会としても、まあ、中心のトピックになったのはまさにそのサステナビリティとデジタルっていうものをどう実装していくかっていうことだと思います。まあ、今回のワークショップとかトークセッションのまあテーマであるリジェネラティブっていう概念も実はまあ50年ぐらいの歴史があって。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あのまあ1970年代にまあ国連でこうサステナビリティっていう言葉が初めて出たと、まあ、ストックホルムカンファレンスっていうところだったんですけど、まあ、そこからそのまあファッションの文化の中でもそのエコシックっていう形でまあデザイナーがこうまあエコな素材を使い始めるとか、まあ、そういう自然をこうモチーフにものを作ってみるみたいなことが出てきて、まあ、ただその2000年代後半ぐらいからじゃあそれをこう技術的にとかあの生産背景として実装するぞっていう流れが出てきてまして、まあ、日本とか海外含めそれをこうどんどん推し進めていこうよっていうのが、まあ、研究会でも話されたことですし、まあ、シンフラックスとしてもまあぜひこう実践していきたいなと思っているところですね。
そんな歴史がある概念というか考え方だったんですね。
そうですね、やっぱりちょっと SDGs とかの影響もあって、はい、まあ、新しいとか、はい、あのこれはあの ポッと出た概念なんじゃないかなっていうことは思いがちなんですけれど、意外と50年ぐらいは歴史があるので、まあそういったことも踏まえてこうそれこそ実装にみんなで迎えるとより意味のあることになるんじゃないかなと個人的にはまあ研究会も通して思いました。
なるほどなるほど、ありがとうございます。藤島さんもぜひこう多分前の職場にいらっしゃったタイミングで参加されたって形だと思うんですけれども、なんか今そのファッションを取り巻く論点っていうところでどんなところに注目されているかっていうのを伺ってもいいでしょうか。
そうですね、まあ、服ってこう一着も持っていない人っていうのは今いないものだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、一方で今いろいろ私たちの生活がいろいろなテクノロジーとかによってこうアップデートされる中で、まあ、クローゼットとか服って最もなんかそのままの状態であるというか、あんまりアップデートが進んでいないものでもある。でここでやっぱりそのいろいろファッションってこう社会問題とか環境問題とかが強く認識される中でもそういった状態のままで残り続けているというところが、まあ、いろいろな企業とかスタートアップとかが可能性としても捉えている一方でやっぱり難しさでもあると思うんですよね。産業構造の問題であったりとか、まあ、服っていうものの性質の問題であったりとか、消費者の人のこう考え方の問題であったりとか、値段の問題とか、本当に幅広い問題があるっていうところだと思うんですよね。なのでこう、まあ、バイオマテリアルとかバーチャルとか、まあ、いろいろなキーワードが出てきているんだけれども、実際それがどういうふうに産業の中に取り込んでいけるのかとか、顧客の人と価値を共有して新しい構造を作っていけるのかっていうのがもっとこう深いレベルでの議論が必要な段階だと思っていて、経産省 の研究会でも、まあ、どういったものがあるのかっていうだけじゃなくて、いろいろな立場の人たちが、まあ、それをどうこう社会に広めていくのかとか実際取り入れていくのかっていうところまで、まあ、踏み込んで議論していこうっていう姿勢を共有できたっていうのがすごい良かったと思うので、まあ、実際にどう本当にしていくのかっていうところを考えなきゃいけない段階なんだと思ってます、
はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。なんかそこのある種のこう実装の難しさというか、まあ、産業構造のシフトみたいなところってなんか今どういう方向でこう模索されているのかとか、なんか考えられているかっていうところってもう少し伺ってもいいですか。
そうですね、まあ、バーチャルとかだと特にこう簡単に代替できるものではないですよね。フィジカルの服がそれで全部代替できるのかっていうのが、まあ、こう簡単にもこうそういう場合は言えないっていうものであると思うので、はい、こう服とかのこう人間の欲望とかの中でどこは代替できて、でどこはやっぱりフィジカルなものの大切さとして残していかないといけないのかって、そういうのを精査する段階であったりとか、まあ、バイオマテリアルとかも通常の服に対してじゃあ何が価値として顧客が共感できて、一方でやっぱり値段とかそういったコストのバランスの中でどういうふうに取り込んでいけるのかっていうところの、まあ、具体的な導入方法みたいなところが考えていく段階なのかなと思ってます。
ありがとうございます。なんか川崎さんももしその産業構造の変化とかシフトっていうところで考えていることあればぜひ。
そうですね、まあ、シンフラックスとしても大事にしているところなんですけど、まあ、2つぐらいありまして、まあ、1つ目はその、まあ、ファッションって特に、まあ、個の、あの創造性の強さ、まあ、特にデザイナーの、まあ、こうある種ジャンプした飛躍した天才的なアイデアっていうのをかなりこう褒めるっていう文化があるんですけど、まあ僕はあのそういったまあリジェネラティブとかサステナビリティっていう概念が導入されるにあたって個ではなくて集団の力がより重要になってくると思ってるんですね。なのでよくインダストリアルエコロジーとかも言って言いますけど、企業間の連携とか、まあ、ある種独占的なところではなくてこうみんなでこう共有してこうネットワークをつないでいくっていう実践に、まあ、技術的なところを媒介にしてあの移行していけるといいんだろうなと思っているのが一つ で、シンフラックスも今回いただいたような機会を、まあ、あの活用させていただいて、まあ、そういったところに進めていけたらいいなと思っているのが一つですね。で二つ目があのやっぱりそのまあ、ファッションってエステティックスエコノミーとかよく言われて、まあ、美の経済、まあ、特にその美しいことがすごいもてはやされるっていうのがあるんですけれども、まあ、やっぱりサステナビリティとかリジェナリティブってそれだけではないんですね。あのかっこいいとか美しいだけではない、まあ、例えばそれは大事だけれどもしっかりこうエミッションとかあるいは廃棄がどれぐらい減ってるんですかっていう科学的な証明がなされないと、まあ、いわゆるこうグリーンウォッシュになってしまう、
はい、
だからその辺のやっぱサイエンスとかテクノロジーの重要性っていうのをしっかりこう導入していく、まあ、これがあの2つ目として重要視しているところです。
ありがとうございます。こう、ね、今の延長線上の話はぜひあのトークセッションの方でも、ね、いろいろと語っていただけると思いますので、
お見逃しな
く、はい、そちらも、ね、楽しみにしていただけたらなというふうに思っておりまして、 最後ぜひね、皆さんからこうワイルドカンファレンス2012どんな人に来てほしいかっていうのもね、ぜひちょっと語っていただけたらなと思ってまして、じゃあちょっと川崎さんから順番にどんな人におすすめのワークショップですかっていうところとか、カンファレンスどんな人に来てほしいですか、どんな人と話したいですかっていうところをぜひ聞けたらなと。
はい、先ほど岡田さんワイヤード の提案することとか雑誌に書いてあることは難しいというふうにおっしゃったんですけど、まあ、その一方でワクワクするってことも言えると思うんですね。
ありがとうございます。
本当にでも僕学生時代から、まあ、確かに難しいんですけど、まあ、そういうよくわからない概念を聞いてワクワクする人っていると思っていて、でリジナルティブなファッションっていうふうなキーワードを聞いてそういうふうに思っていただける方多分いるんじゃないかなと思っていて、ぜひそういう方に参加いただけるといいなと思っていて、で参加することを通して、まあ、ワイドの皆さんとか、まあ、シンフラックスの我々と一緒にこうそれこそ実装していこうと、一緒にこう参加して作っていこうということを一緒にできたらいいかなと思っています。
ありがとうございます。ちょっと今聞いてて僕も話したくなっちゃったんですけど、まあ、確かに読者として読んでるときになんか分かんないからよかったっていうのがあるんですよね。やっぱワイヤードとかってなんか分かんないことが書いてあるから勉強しようとか、なんかもっと学ぼうっていうその好奇心を刺激されるっていうところがなんかすごいあったなっていうのをちょっと今の話を聞いて思い出したので、ぜひちょっとリジェネラティブとかよく分かんないんだけどみたいな人もちょっと来てね、体験しながら学んでもらえるような場になるといいかなと、はい、思いました。
完璧に同意です。そう思います。
ありがとうございます。じゃあぜひ藤島さんもいただけたらと思います。
そうですね、やっぱりこう服って生活の中ですごくこう大事なものでありますし、まあ、それでもすごく安く手に入ってしまうものでもあるので、まあ、そういった自分のこう素朴な消費であったりとか物との付き合い方っていうのをちょっと違う視点から考え直してみたいとか、自分の日常生活にも持ち帰ってみたいなっていう気持ちがある方と、一緒に何か考えていくことができたらななんていうふうに思っています。
ありがとうございます。そうですよね、まあ、リジェネラティブって概念はもしかすると難しいかもしれないんだけれども、ファッションってやっぱ身近なところなんで、そこを切り口に考えていけるっていうのはすごい魅力的な、なんでしょう、ワークになっていくのかなっていうふうに思いますよね。ありがとうございます。じゃあ最後シオンさんからもお願いします。
はい、だいぶ言われてしまったなっていうところも正直なところあるんですけど、
最後が難しいっていうね、
最後難しいですね。こっちに来たかと思ったんですけど、でも私が思うのはシーフラックスさんの面白さってファッションっていうところを軸にしながらいろんな専門性の人がしかも結構尖った人が集まってるっていうところだなっていうふうに思っていて、これまでファッションっていうところに気になってたんだけど、でもちょっとそこに踏み出せていない、でもちょっと尖った人とかが来てくれると面白いことが起こるんじゃないかなって思うので、まあ、ファッションっていうところに興味はあるけどっていうような人、ぜひたくさん来ていただけると良いかなと思っております。
ありがとうございます。なんか最後にちょっと僕からも少し補足させていただくと、多分これ毎回同じことを言ってるんですけれども、やっぱワイヤードの何だろう、面白いところってすごい領域横断的にいろんな専門性の持った読者さんがなんかいらっしゃることなのかなっていうふうに思ってまして、まあ、なのでこう同じテーブルをね囲む人たちも、例えばまあエンジニアの方もいればデザイナーの方もいれば、まあ、ビジネスパーソンの方もいれば、例えばじゃあミュージシャンの方ももしかするといるかもしれないっていうふうな形で、まあ、いろんな方とこうね一緒にアイデアを考えていったりとか、まあ、多様な視点から検討していくっていうことが、まあ、できればになるといいなっていうふうに思っておりまして、なのでこうね皆さんこう気軽にというかワクワクしながらぜひ当日来ていただけたらなというふうに思っております。はい、というところでそろそろお時間になってまいりましたので、最後に告知の方させていただけたらなと思っております。ポッドキャストを聞いてくださっている皆さんにはカンファレンスの特別割引コードっていうものがありまして、PTX でチケットを購入いただく際にワイヤードアンダーバーポッドキャスト WIRED アンダーバー PODCAST と入力いただくと、割引価格になりますので、ぜひねコードの方を入力して皆さんお越しいただいて、まあ、会場でお会いできることを楽しみにしております。はい、というところで、この連載も今3回目で次回4回目っていうのが控えてるんですけれども、次回の第4回は Day2 のリアリティーズでワークショップを担当いただく、音楽プロデューサーのスターロさんと Web3 コミュニティのセンスペースを主催するレンスターンさんに来ていただいて、こう音楽 NFT って何ですかっていうことであったりとか、まあ、実際そのワークショップが、スターロさんのプロデューサーになりきってみて、スターロさんのこう売り出し方を NFT とかについて考えていくっていうことをやるような内容になっているので、ぜひそちらの方も興味がある方は聞いていただけたらと思っております。はい、というところで、川崎さん、藤島さん、浅田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。